東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ こっちゃんの Going My Way。 この番組はDJ こっちゃんがネットニュースを中心にツッコミを入れたり、日常生活のあれこれについて語る元気があれば何でもありな番組です。リスナーさん、こんにちは、こんばんは、もしかしたらおはようございます。 DJ こっちゃんです。さあ今日はね、たくさんのレディオ 365DJ さんたちもすでに放送の中で言っているかもしれませんが、私の中でお台場の放送局ラスト収録デーでございます。ありがとうございました、お台場。いやなかなかね、お台場ってゆりかもめを経由してこないと来れなかったりとか、ちょっと遠いなって思ってた時期もありましたけど、もう来れなくなるなっていうのが分かるとね、寂しいもんですね。人間ってなんでこう失ってから初めて気づくじゃないですけどね、ありますよね。年だからこそ。いやまあ年はね、取るもんですよ。最近思いましたもん、年取ってからの方が私なんかお肌も落ち着いてきたし、なんかね、いろいろとこう心も落ち着くし、いいことづくめだなって思います。だからいい風にね、年齢重ねていけば何でもありなんだなっていう風にね思いましたよ。はい。そして改めてですが、本当にお台場スタジオお疲れ様でした。そしてまた次のスタジオでもね、引き続きお話を続けさせていただければね、いいかなと思っております。はい、なんていうんでしょうかね、ストーリーズコンティニューみたいな感じでね。それでは番組では皆様からのコメント、メールなど募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、ことね @radio365.net まで直接送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第81回目放送、ありがとうお台場、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんニュース。このコーナーでは DJ こっちゃんが気になるネットニュースを紹介します。それでは今回のこっちゃんニュースはこちら。車にはねられた女児、大丈夫です。1万円渡して立ち去る、これもひき逃げなの。はい、という話題ですね。概要から読んでいきたいと思います。車を運転する方注意して聞いてみてください。交通事故ではねられた相手が大丈夫と返答したことを受け、現場から立ち去った男性が自動運転処罰法違反と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで千葉県警に逮捕されました。千葉日報などによると、男性は12月31日軽自動車を運転中、小学生の女児10歳をはねて左手に軽傷を負わせました。事故直後に男性が大丈夫？と声をかけたところ、女児は大丈夫ですと返答をしました。男性は女児に1万円を手渡して警察に通報することなく現場を立ち去ったといいます。男性が立ち去った後、女児から連絡を受けた母親が110番通報し、千葉県警が男性を特定し逮捕に至ったようだといいます。男性は容認を認めたといいます。被害者に声をかけ大丈夫と言われて立ち去った場合でも、ひき逃げになってしまうんでしょうか。またドライバーは本来どういう対応をすべきだったのかということで、私も車を運転するので、こういった場面に今はねとりあえず出くわしてはいないですけど、今後可能性としては出くわすもの 0% ではないなと思って、ちょっとヒヤッとしてこのニュースですね、読ませていただいております。リスナーさんがもしこの男性の立場になったらどのように対応しますか。さあ、たとえ軽傷でも警察に報告しなければならない。まず被害者本人が大丈夫と言ったようですが、それでもひき逃げになるのでしょうかというこのね疑問。 ひき逃げというと何か積極的に被害者を無視するなどして事故現場から逃走する様子をイメージしてしまいます。なんとなくわかります、私もね、うん、しかし交通事故を起こしたドライバーには負傷者を救護する義務とともに交通事故の発生を警察官らに報告する義務が課せられています。これが道路交通法72条だそうです。それらの義務を果たさず事故現場から立ち去っただけで、この2点ですね、救護義務と報告義務を違反している、まあ、報告など義務を果たさなかったということで刑事処罰の対象となってしまうんだそうです。で、まあ、今回はね、女の子が軽傷だったということなんですが、まあ、重たい怪我の具合が実は重たかったよっていう場合だと、もう重たい処罰の対象にもなるので、まずはやっぱり警察を呼んでほしかったっていうことみたいですね。報告しなくちゃいけないんですね。女の子引いちゃったよって、元気だけど引いてしまいましたっていうのは報告しなくてはいけないようです。皆さんもお気をつけください、ね、あとはこう詐欺とかでも警察を通さなくていいから急いでるからとりあえずお金渡してくれればそれでいいからっていう風にしてくる人もいるみたいなんですけど、リスナーさん、これ警察を呼ばないと私が罰せられてしまうんだよということで、そこのそういったやらせみたいなね人に出会った場合でも強くここはアピールして警察を何としてでも呼んでください。そして交通事故の怪我や症状が遅れて出ることもありますと。怖いですね。この女の子ね、先ほどから軽傷だったよ、よかったねっていう点はお話ししているんですが、たとえ被害者が事故直後に大丈夫と答えたとしてもその言葉を鵜呑みにしないでくださいと。被害者の状況を注意深く確認する必要があります。報道によると今回は手の軽傷で済んでいるようですが、交通事故の場合その衝撃などで目に見えないところで思わぬ怪我を負っているということや、事故発生直後には症状が出なくてもその後に症状が出ることもあります。きちんと警察に事故発生の報告をし、到着した警察官の指示に従うべきだったと言えるでしょう。そうですね、どこかしらこう体を打ちつけてしまうことにはなると思うので、そうするとね、怖いところだと本当に脳の内出血だったりとかって多分すぐは出ないですよね。血が出てしまって他の部分に血が溜まって悪さをし始めるとくらって倒れてしまったりだったりとか、もうね意識を飛ばしてしまったり、それこそ痙攣を起こしてしまったりとかっていうのが始まってくると思うので、確かにこれはそうですね、本人がまあ引かれた直後ってアドレナリンとかも出てると思うし、痛みとか逆にないのかもしれないですね。一瞬はだから大丈夫だ健康だって思ってしまうかもしれないですけど、ここは引いてしまった側がしっかりと警察を呼ぶべきポイントの一つだったということなようです。なのでさっきから再三言っておりますが、リスナーさん、私も含めてですが、万が一こういう現場に遭遇してしまったら警察を呼びましょう。そして最近はたとえ事故を起こしたとしてもドライブレコーダーの映像などから子どもの方から飛び出してきたということが認められて処罰されないというケースも多くなってきたんだそうです、うん、これはいいですよね。なんとなくこれまでって車対人間で当たったら絶対もうどんな状況であれ車側が悪いみたいな感じにはなってたんですけど、こういうのにもいいんだね。自分をやっぱり守るためにもドライブレコーダーも必要かもしれません。まあ、そのため警察に事故発生の事実などをちゃんと申告していれば何の処罰にもならないということもあるということなので、やっぱりねドライバーの皆さん、何か起きたらまずは警察を呼びましょう。はい、私もね本当に車を運転する身として今一度の確認になりましたが、まずは事故を起こさないように安全運転でいきましょう。以上、これもひき逃げなのでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って 自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは、イブです。これってまさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
このコーナーでは DJ こっちゃんが気になったことや紹介したいことを自由にトークします。それでは今回のテーマはこちら、夢占いで今後を読み解く。はい、最近ね、2021年になってから何回も見るね、よく見る夢があって気になってリサーチしました。いや、どういうことですか？ドキ？局長は出てこないんで大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、見てないですよ。いやでもね、本当に1月1日の、まあ、いわゆる正夢ですよね。何？正夢じゃないか、初夢か。初夢の時から見てて、今月結構ちょいちょい見てて、薬局長じゃないんですけど、いやちょっとね、口に出すの恥ずかしいんだけど言うね、妊娠する夢といつの間にやら女の子を産んでるっていう設定になる話。尊いお話だからね。いやそんなあんじゃないんですよ。あんなんてできる状況じゃないのに、彼氏もいないし旦那様もいないしね、言っちゃいますけど、そんなねピンク色なねことはないのに、夢の中ではお腹に赤ちゃんいるぞみたいな、お腹重たーみたいな。いやそうじゃない、尊いことこれはね、本当に命の誕生ということで、で夢ってこう結構時系列ぐっちゃぐちゃじゃないですか。で本当に次の場面に移った瞬間にすごいもう何十年で時間が経ってたりみたいな設定になったりとか、本当にさっきまで家の中にいたのに気づいたら宇宙にいたとか、わけわかんない風になるので当たり前なんですけど、気づいたらもう私はその胎児を出産していて、その子がもう女の子に、まあだいたい小学校入学前ぐらいの年かなに成長してるっていう、で勝手にこうドンって女の子が目の前に現れるんだけど、頭の中ではこの子は私の子供なんだなみたいな、お父さん誰だみたいなことを思ったりとかしてる自分がいるんですよ。でだからまあ何回も見てて、しかもその中には見ただけで忘れちゃう夢もたくさんあるじゃないですか、日々こう日常生活を送っていく中で。でもなんとなくこう印象に残ってるっていうので、何か意味を伝えたいのかなっ と思いまして調べてみました。リスナーさんももしね、そういう風になことを見た方がいたら聞いてみてください。あ、局長ありがとうございますね。そう、これ調べたんですよ。女の子が生まれる夢っていうの局長が今ネットで出してくれてるんですけど、こちらもね私見てみました。まず妊娠をする夢っていうのは赤ちゃんを身ごもることの予知夢と思うかもしれませんが、それは稀なことだそうです。なので私は別に身ごもりません身ごもるってなったら想像妊娠でしか身ごもれないので、今ね悲しいことに、はい。で、実際は自分でも知らなかったような力を発揮できる幸運期の到来を告げている場合が圧倒的に多いんだそうです。お仕事や学業などはいつも以上にはかどり、さらに新しい未来の可能性も広がっていくことでしょう。また臨時収入にも恵まれるなど金運上昇を伝える場合もありますということで、いいこと尽くしですよね。これからなんだろうね、2020年まで、まあ私もいろいろしがみついて頑張ってきましたけど、そこが一旦区切りついて2021年は、まあまた違うことにいろいろ挑戦できたりするのかなって思うとワクワクします。前回の放送でも言った通りね、いろんな人のこれまでのつながりを絶やさず、まあ、感謝しながら生きていくことによって、いろいろこう今の仕事があったりとかする、今の生活があるんだよっていうのもね改めて感じた2020年から2021年のトライだったので、引き続きね、このこれまでのことも大事にしながら、新しいこと何ができるだろうかなとか、この時代に合った挑戦方法って何だろうなっていうのを考えていきたいと思います。で、妊娠中の夢は未経験のことに挑戦しても成功を得るよっていう暗示でもあるということなので、何だろうね、私が未経験なことってね、いや多すぎてわからん、確かに多すぎてわからん、パッと浮かんできて、あーなんだろうなって思っちゃいましたよね。いやー、まあだいたいここ365で新しい新年ね迎えると、今年こそちゃんと恋人作るぞとか言ってるんで、いやーでもどうなんだろうな、いや蹴らないでくださいよ、ものは可能性なので。そして否定したりとかすると何でも悪い方向に行っちゃうので、もう全肯定というかで、ね、もうウェルカムみたいな感じで、だからありすぎて、何？
いい
こと何ですか？
瀬戸内に出ます。
やめてください。瀬戸さんはすごい出てくるね。何年越しよ。いや、あれはもうさ、出会ったことある人だからさ、未経験のこととかって言ってるじゃん。だからもう知らない人よ、きっとね。ペアーズね、懐かしいですね。いろいろありました。はい。で、まあ、不安にさいなまれることもあるかもしれませんが、まあ、自信を持って新しい分野で活躍してくださいっていう感じだそうなんです。ただ女の子を妊娠したっていう夢、私の場合男の子じゃなくて女の子っていうパターンばっかりなので調べたんですけど、まあ、新しいチャレンジが成功することの暗示もあり、プラス金銭的なダメージ受けるかもしれませんよと、予定外の出費があったり浪費し続けてしまったりしそうなので、まあ甘い儲け話に乗らないとか、例えばお金がいっぱい入ったからって浪費をしすぎないようにしてねっていう風な注意喚起でもあるそうです。でちょっとねこれ読んでね、あって思ったんですけど、実は今日収録後にせっかく最後のお台場なのでお買い物ちょっとして帰ろうかなと思ってて、で新年っていうのもあってお財布いいの買いたいなって、いいんですけど、そこを私今目つけてるマークジェイコブスっていうブランドなんですよ。でそこってバッグもすごく可愛くて、1個単位がまあ3万4万とかで、お財布も2万3万ぐらいするところなので、まあ、お財布は絶対新しいの買って帰ろうと思うんですけど、そこで本当に忠告の通り、あれも可愛いこれも可愛いで、ちょっとバッグ買わないようにそこは抑制しようかなって思ってます。はい、クレジットカードしっかり、そうですね、もうこうやってダメだダメだってシンジ君みたいに負けちゃダメだって感じでして、いや、やめてください。いいものにはやっぱり使いたいですけど、無駄遣いっていうのはダメですからね。そこは紐ちゃんとギュッと自分で誘惑に負けないようにしたいと思います。はい、ということでリスナーさんは最近どんな夢を見るでしょうか。気になるものあれば私に教えてみてください。以上、夢占いの今後を読み解くでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
のゴーイングマイウェイ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、こっちゃんニュースではひき逃げのお話、 What do you like では夢占いお送りしました。本当にね、これでお台場での収録最後っていうのを考えると寂しくてしょうがないんですけど、ね、で今日ね、久しぶりにお台場雨な気がするのよ、うん、私最近来るときに雨のお台場ってあんまなかったんですけど、ラストだから私のね、 DJ こっちゃんって本当に最初から雨を降らせる DJ で通っていて、でも落ち着いてたけど、やっぱりこのなんていうんですかね、私の中でのお台場ラストっていうのもあるし、ラストだからこそ次こう門出じゃないですか、で雨を降らせてるっていうのは何かこれも意味があるのかなとか思ったりしますよね。でもワロタじゃないですよ、雨といえば私じゃないですか。だからある意味光栄な今日は雨天だななんて思ってますよ。さあ、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ こっちゃんの Going My Way 第81回目放送、ありがとうお台場、これにて終了です。ここまでのお相手は、局長との夢は見たことないな、DJ こちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.